ニッポン放送ポッドキャストステーション。
吹奏楽の響き、吹奏楽の楽しさ、吹奏楽の喜びをあなたに。東京高生ウィンドオーケストラプレゼンツ、It's a Wonderful Wind。 日本放送アナウンサーの新庄一花です。吹奏楽の楽しさをポッドキャストを通じて広く知ってもらう番組、東京高生ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。 なんと早いものでこの番組も配信回数50回を超えました。本当にありがとうございます。お聞きいただいている皆様のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。さあ今日もお届けしていきましょう。日本を代表する吹奏楽団、東京高生ウィンドオーケストラの現役楽団員を迎えして様々なお話を伺っているこの番組、前回に引き続きクラリネット奏者の野田雄太郎さんをお迎えします。今回は先月入団された東京高生ウィンドオーケストラにまつわるお話をたくさんまた伺っていきたいなと思います。それではワンダフルなウィンドの世界スタートです。東京高生ウィンドオーケストラプレゼンツ、 It's a Wonderful Wind。 さあそれではご紹介しましょう。東京高生ウィンドオーケストラの楽団員でクラリネット奏者の野田雄太郎さんです。今回もよろしくお願いします。
お願いいたします。
もう皆さんもそうなんですけれども、きっとこう野田さんも東京高生ウィンドオーケストラも学生の時から、よく聞いていたんじゃないかなと思うんですが、どうですか、そういう思い出ってありますか？
学生の時は、富山県出身なんで、なかなかプロの楽団の演奏って聞ける機会がすごい少ないんですけど、少ないなりにたくさん CD 持ってて、そこでよく聞いていたのはニューサンズインブラスをよく聞いていて、ポップスがすごい好きで、車の中、家、もう本当に朝から晩までずっと聞いてたぐらいだったので、この曲の次はこれってなんかもう頭の中にすぐできちゃうぐらい、
もうその曲順がもう
出て、もう覚えちゃって、でもそれでも何回聞いてもやっぱ楽しいのがそのニューサンズインブラスだなってって思ってますね。
その時にこうよく聞いていた好きな曲ってありますか、ニューサウンズインブラスの中で。
僕がよく聞いてたのはそのアメリカングラフィティとか、そのメドレー、ジャパニーズグラフィティより僕はアメリカングラフィティよりだったんですけど、それもありますし、そのディズニーも好きでしたね。
なんか本当にこう自分の知っている曲が吹奏楽にまたこう新しくアレンジされて、あ、こんなにまたいい曲になるんだっていう発見がありますよね。
頭の中のメドリーとそれに対する伏線率というか、その裏で動いているものがそのいろんな形で現れたりして、また新しい発見もあったりして楽しかったです。
野田さんは今年の2月にこう正式な楽団員としてこう入団されましたけれども、前回もね少しお話しいただきましたが、それまではこうエキストラとして演奏会にこう参加されたりしてたんですよね。
そうですね、毎回そのお声掛けいただくってたってわけじゃないんですけど、公演でいただいたプログラムを見た時にそのニューサンズの曲が入ってたりすると、エキストラながら、あ、この曲高生ウィンドの中に入って吹けるんだっていうすごいワクワクもありましたし、早くリハーサルの日来ないかなって楽しみにエキストラではの時は言ってました。
エキストラとしてその高生ウィンドオーケストラに入っていた時はどうでしたか、その楽団員の皆さんとどんなお話とかされてました？
そうですね、高生ウィンドの皆さん本当にその演奏のプレーももちろん素晴らしいんですけど、もう人柄も本当に良くて居心地がいいんですね。エキストラで行くとどうしてもやっぱ緊張するんですけど、いい意味ですごくリラックスできますし、心地いい場所だったなと思う。それはひとえにその楽団員の皆さんが挨拶をした時に笑顔で挨拶を返してくださったり、休憩の時とかいろんな話しかけてきてくださったりして、何が好きなのとか興味あることあるのとか、もう本当たわいもない話なんですけど、そういう話も振ってくださったりして、あ、この楽団プレイだけじゃなくてちゃんと人柄も本当皆さん素晴らしいなって初めて行った時からずっと思ってました。
あのアンケートをこう野田さんにこう書いていただいたんですけれど、この収録を迎える前に、はい、練習や演奏以外で の, その楽団員の方々のと の, そのお付き合い、まあ、どんな雰囲気ですかという質問があったんですけれど、はい、サバゲーに行ったりしてますというふうに答えられていて、
はい、
これ詳しく聞いても大丈夫ですか？
僕の言える範囲であれば多分大丈夫だと思うんですけど。
どなたと行かれるんですか、サバゲーは？
それこそ最初に誘ってくださったのがファゴットの福井さんだったんですけど、今だから言えるんですけど、最初は福井さんちょっと怖くてですね
どのあたりが怖かったんですか？ちなみに
なんだろう、やっぱすごい貫禄があるというか、
はい、
でもすごい話していくうちに本当面白い方なんだなと思って、その時に福井さんに急に、ね、サバゲーって好きってなんか興味ない
唐突ですね、だいぶ
そうですね、興味ないって聞かれた時に、まあ、やったことはもちろんなかったので、はい、分からなかったんですけど、うん、知ってはいたので、あ、興味はあるかもしれないですって、ちょっと一回やってみようよって
ここから勧誘が始まって、
そうですね、とりあえず一回ちょっとこの日にやろうと思うんだけどどうってなって一度伺ったところから始まりました。
その構成ウィンドのサバゲー部はこうどなたが入ってらっしゃるんですか？
まあ、その福井さんと、はい、あとコンサートマスター の, あの林田さん、
林田さん
とホルンの小助川さん、
お
あと指揮者もたまに
そうなんですか、
そうですね、
すごい、
ちょっと指揮者の方も何人かちょっと引っ張ったり
引っ張ったりし て,
してでもちろんその楽団じゃなくてそのエキストラで来てくれてる人にも声をかけたりして、
はい、
まあ、何人かでやったりしてますね。
これってやっぱりこう指揮者は隊長役になる、その楽器の個性っていうかそういうのやっぱ出るものなんですか、サバゲーに？
そうですね、うん、まあ、その指揮者でもやっぱりいろんな性格はあるんですけど、
はいはい、
来てくださる指揮者の方は、まあ、面白い方なので割とコメディ寄りになってくる。
あ、そうなんですね
ちょっと前にどんどんみんなが押していって変な話縦になるみたいな感じになるのかな。けど別にそのなんだやっぱ楽しい場なので、
はい、
すごくあのバカにしてるとかそんなわけじゃないんですけどサバゲーでもやっぱ性格は出るのかな、その人それぞれの性格は出るかなって思います。
いわゆる役割ありますよね、うん、誰がこういわゆる特攻隊長というか先陣を切っていくんですか？
そうですね、その福井さんは割と積極的に前に行って敵をどんどん撃つ感じは、
へ、
林田さんは割とそのドンと構えてその後ろから援護するスナイパー的な感じ。
あ、なんか想像できますね。
小助川さんは その中間で間をすごく守ってくれる、
ホルンって感じしますよね。
僕はどちらかというと最初は本当音だけでびっくりしちゃって、
うんうんうん、
もうどの腰抜かすじゃないですけどどんどん縮こまっていって最終的にはすごく筋肉痛になるっていう、まあ、どんどん慣れていくにつれて、はい、まあ、少しずつは前に行くようにはちょっとなっていったんですけど、まあ、福井さんほどはいけないかな、う
ん、あ、福井さんすごいんですね。
いや、もう本当に敵にしたくない
敵にし
た
くない
サバゲーで敵にしたくないなって本当に思いますね。
なんか打ちながらリズムとか取っちゃいそうですよね
無意識に取ってるかもしれない
無意識に
、
うん、そんな裏話も聞いたところでここで一曲お届けしたいと思います、はい、今回も野田さんに曲を選んでいただきましたが、はい、どの曲をお送りしましょうか？
今回はそのローマの祭りっていう曲を聞いていただきたいなと思って、う
ん、はい、
それこそこの曲本当に派手だなって、うんうん、で小学生ながらにして初めて聞いた時に衝撃を受けて、まあ、最初のトランペットのファンファーレからもそうですし、まあ、どんどん、まあ、楽章が進んでいくんです。最後はまだ祭りっていうなんですけども、はい、うん、エスクライネット の, そのメロディーから始まるんですけども、どんどん
主権祭のところですかね。
あ、そうですね、
一番最後の4部の主権祭ですよね。
そうです、そこのもういろんな楽器がどんどん渦のように巻いて、うん、巻き込んでいく感じ、
うんうん、
で最後はジャーンって終わるあの感じは当時はすごい衝撃的で今でも印象に残ってます。
もう今でも本当にそれこそコンクールでも人気の曲ですよね。
そうですね、うん、まあ、いわゆる勝ち曲じゃないですけどやっぱり聞き映えもしますし、はい、学生たちも多分すごい力が入っていい曲になるんじゃないかなと思います、
うん、はい、 それではイタリアの作曲家レスピーニが1928年に完成させた交響詩、いわゆるローマ三部作の一つで吹奏楽に編曲されてたびたび演奏されている、こちらも名曲ですよね。それではお聴きください。東京交響ウィンドウオーケストラの演奏でローマの祭り。 東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でローマの祭りお聴きいただきました。もう本当にこう派手でかっこいいですよね。
そうですね、もう今の聞いたのはその主権祭なんですけども、うん、チリチェンセスって一番最初のところからもトランペットのファンファーレがあって、とにかくもう激しくて衝撃的でしたね。
あ、この曲は野田さんこういつ演奏されたんですか？
僕はこの他団体なんですけど、うんうん、そこでは12月にちょっと演奏させていただいて、まあ、その時もベークラリネットだったんですけど、でもっと前だとアルトクラリネットでも吹いたかなっていう感じはしますね、
うんうん、あ、やっぱりこう演奏している側としても気分が高揚する曲ですか？
そうですね、うん、後半どんどん激しくなるにつれてどんどんその力が入りますし、うん、やっぱ気持ちも高ぶる感じはします。
まあ、この主権祭もそうだと思うんですけれども、クラリネットが活躍するナンバーって他にどんな曲が浮かびますか？
そうですね、王道ですけど、うん、そのポップスだとシングシングシング、まあ、ジャズですよね、
はい、
もう中間部分もそうですし、常にクラリネットといえばって感じなんですけど、うんうん、特に最近の流行りですとそのブリュッセルレクイエムっていう曲があったり、はい、うんうん、ジョン・マッキー作曲者です、ジョン・マッキー、そのフィリップ・スパーク、はい、の曲は基本クラネットはどれも活躍するかなって思ってます、
うん、またマッキーもスパークも曲はどれも聴いていると楽しそうだなって思うんですけど、
そうですね、うん、曲たくさんあるのでどれが好きってなるともうあれも好きだしこれも好きだしってなるので、一つにはなかなか、 なんか決めれないんですけど、うん、まあ、全体通して活躍するなと思ってました。
野田さんが思 こうクラリネットあるあるって何かありますか？
今はそこまであんま感じないんですけど、まあ、中高生の時は割とクラリネットの男子ってそんな多くなかったんですけど、コンクール行くといろんな楽団がいてクラリネット持ちながら歩いているだけでちょっとジロジロ見られるクラリネットの男がいるって感じでなんか見られてたんじゃないかなって、ひそひそみたいな感じで
珍しいなみたいな、
そうなんかされてたような気がしますね。確かに女性が多かったなと思いますけど、あるあるだとそうなるのかなと思います。
うん、それやっぱりこう音大に行くと、まあ、半々ぐらいになるものなんですか？
割と中高生の時にやって終わるっていう方が多いんですけど、うん、
はいはい、
なんか男の人って割とそのまま大学に行って続けるっていう人もまあちらほらいて、まあ、そこでクレントの男子に会うとちょっと嬉しくなってます。
仲間がいたって
。そうですね、一人じゃなくてよかったと思います。
野田さんのこれからの夢や目標を教えていただけますか？
はい、厚生に2月1日付に入団させていただいたんですけど、
はい、
名前はもう全国に広がってるんですけど、もっと名前だけじゃなくて演奏会に来ていただいて、うんうん、その厚生ウィンドっていうものもそうですけど、はい、プレイヤーをもう少しピンポイントで見てもいいのかなって思うようになって、うん、やっぱこの人がこの楽団にいるから、あ、この楽団見に行こうとかっていう感覚になったら、よりその厚生ウィンドのその好き度っていうのはもっと深まるんじゃないかなって、
うんうん、それでは最後になりますが、番組を聞きの皆さんへメッセージがありましたらお願いします。
はい、今も言ったんですけど、やっぱり一度演奏会に来ていただいて、厚生ウィンドってこういう楽団なんだっていうものをまず知っていただけたらなって思ってます。それこそ厚生のホームページでもそうですし、いろんなところにチラシが多分貼ってると思うんですけど、この日にあるんだと思ってとりあえず一回メモしていただいてでちょっと予定を空けていただいて、行ったことない楽団でしたら一度は運んでいただいて、でより厚生ウィンドの魅力を知っていただけたらなって思ってます。
前回に引き続き今回も東京厚生ウィンドウオーケストラの楽団員でクラリネット奏者の野田裕太郎さんをお迎えしてお送りしました。またぜひサバゲーのお話も聞かせてください。
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京厚生ウィンドウオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind。東京厚生ウィンドウオーケストラプレゼンツ It's a Wonderful Wind、 エンディングのお時間です。
前回に引き続きクラリネット奏者の野田雄太郎さんをお迎えしてお届けしましたが、今回印象に残っているお話といったらやっぱりサバゲーですよね。楽団員の皆さんでこうサバゲーするんだってすごくこう意外にも思ったんですけれど、やっぱりその役割どんなことを果たすのかっていう部分は個性であったり楽器ならではの部分も出てくるんだなというのは、ああやっぱりそうなんだって思いましたね。さあそしてここで東京厚生ウィンドオーケストラからのお知らせです。3月6日に酒井至る作品集という CD が発売になりました。高校生の時に作曲した七夕が大ブレイクして作曲家としての地位を確立した酒井至るさんの作品を東京厚生ウィンドオーケストラが作曲者立ち会いの下で収録したアルバムなんですよね。七夕は出版前の自筆譜に基づく初期稿を世界初録音したほか、馴染み深い出版稿をライブ録音で収録しました。ロマンあふれる酒井至るさんの作品群をぜひ大井健さんの指揮、そして東京厚生ウィンドオーケストラの音色でお楽しみください。この番組次回は3月29日金曜日の配信です。どうぞお楽しみに。そして番組ではお聞きのあなたからのメッセージや質問をお待ちしています。実際に吹奏楽で楽器を演奏されている方、かつて吹奏楽部だった人、プレイヤーの皆さんへの質問や悩み相談などどんなことでも OK です。お寄せください。メールアドレスは www@1242.com、 www はアルファベット2文字ワンダフルウィンドの頭文字です。 www@1242.com、あなたからのメッセージお待ちしています。それではまた次回、吹奏楽の楽しさを巡る旅に出ましょう。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。